はい、それでは三平画館公開収録を開催しようと思います、はい、どうも今日はありがとうございます。画家の小泉智弘です。
朝木隆夫です。そしてゲストの
映画監督の篠間と申します。
篠間康介監督、最近はどんなお仕事をされてたんですか？
最近はコマーシャル系多いんですけど、舞台をちょうど今月25から新宿サンモールで戯曲を書いてるんで。
へえ、何時間ぐらいの？
僕が言ったのはオムニバスなんで30分ぐらいの作品なんですけど、ずっとやってますね。
ホラーですか？
コメディですよ。
コメディで。へえ、
舞台はね、ちょっとコメディチックなの好きなんで。
なるほど、
まあ、とにかくね、新馬監督は今年もものすごい本数を、
とんでもなく映画を見ている
。今まで一番になりそうだみたいなツイートしてませんでした？
ありましたね。
今のところ上半期はじゃあどれぐらいでした
ね。ミクシーですごい発表してますもんね。
公開作品はそうなんですよ、まだ80か90ぐらい。
はあ、
いわゆるビデオ新作じゃないのを含めると今400本ですか。
まだ
前期だけです、
ね、まだ6月で終わったところ、
ね、撮影が入るとね見なくなるんですよ。
あ、1日何本、3本ぐらい見るの
っていう時もあります。
あ、
ね、撮影とか本書く時に一気に見ちゃうんですよ。書くアイデアを聞いて、
パクってやるぞ、
思い出しては、
ね、
400本か。
いや、頭おかしいと思います、たまに。
ねえ、まともな人間ではありません。
ないと思いますね。でも、サラリーマンが、こう、9時5時で働いてる映画見てるっていうバカな仕事だと思えば。
そうですね。まあ、僕はほぼ1日1本ペースで。
でも、それを見てますね。
でもね、もうテレビ見ないんですよ。でもね、普通テレビを1日2時間見る人って健全な視聴、システムじゃないですか。
ああ、まあ少ない方ですよね。
そうそう。だから俺もう本当テレビ見る時間を映画に切り替えただけなので。
そっか。まあでもテレビないですよ。ながら見で、ね、10分20分をポンポンってやるからですけど、結構映画1本見ようとするとそれなりの
体力ですか。まあでもね、俺寝る前に見始めて、寝落ちして翌朝見るとか、それだからあんまちゃんと
子供の絵本みたいな
感じ、理解できない。でそれで後悔してる映画もいっぱいあるんだけど、あ、まあ、そういう雑に見てます。
僕は一番見てないんですね、そういう意味では。二人のお話を聞きたいなと思ってます。
とんでもない、はい、では、そんな我々の上半期ベスト10、1月から6月までの映画ベスト10見て面白かったのを10位から発表していこうと思います。
で、前回まではこうゲストの方に先に10位から1位を発表してもらったんですけど、はい、まあ、今回はこう3人
交互に
一緒に、
そうそうそうそうそう、
菱沼監督、小泉さん、僕って感じで、は
い、なんかボキって言いましたよ、
これ言いましたっけ、
そっか、
それが手首が動かすかね、
骨の音かと思った。
ということで、じゃあ、
はい、
発表していただきましょうか。
どういう順番でいきますか。
じゃあ菱沼監督、小泉さん、
はい、
川崎で。
わかりました。はい、じゃあ、菱沼監督の2013年上半期第10位は、
はい、
第10位は、ライジングドラゴン。
なるほど。ジャッキー最後のアクション映画という触れ込みで。
ジャッキー映画はお好きですか？
大好きですね。100何本公開されてるんですけど、ジャッキー映画。ジャッキー出演映画ですね。
はい、
まあ多分90本は見てる。実際には。難しいのはシンガポールバージョンとか編集で違うやつやもん。それあんまりそれがちょっとまだまだ抑えきれてない、
それも抑える気なんだ。
一応ね、一応抑えたんです。半分ぐらい抑えたんですけど、なかなかやっぱフランス版がまた違くて手に入るんで。
なんでそっちを抑えたあと残り10本ぐらい見ないんですか。
あの見れないのもある。
ああ、まあ、手に入んない。
手に入んない
。ああ、ソフト化されてないとか。
古いやつとか
ですね。なって見れてないのもあって。でも大体見てます。
ジャッキーが好きなんですか？
ジャッキー・チェンがもう、それはもちろん大好き
です。あれ、同年代ってどれでしたっけ？
ほぼ同年
代です。そうですね。まあ、
何年生まれ？
1974年
です。ああ、5年ですね。だもうブルース・リーがいない。
そうですね。
いない時にもう、まさにモンキー時代が始まった時
に。そうですね。幼稚園くらいの時に。
キャンプカンフではですもんね。
そうですよね。
僕はブルースリー世代なので、ジャッキーにはずっと冷ややかな目線を。
その辺難しいんですけど、ブルース・リーがいなかったらジャッキーはもう存在しない
です、ね、うん、そうそうそうそう、いやでもやっぱね、ジャッキーのだからと、まあ、中学生高校生で、ジャッキーのギャグはちょっとやっぱ飲み込みづらいっていうのがすごいあるんですよ。
ギャグはあんま関係ないですけどね。
それは一部ですかね。
そうそう、まあ、あれはジャッキーというか香港のりなんですけどね。
まあ何にでもケチをつけたくなる年頃じゃないですか。
中学生だ。
そうですかね。そう、
まあ実際の出来は大した出来じゃないです。
まあ、
すごく話せちゃうと。
これはだからジャッキー映画の思い出と
思い出ともに。
で、しょうがない
ですよ。もう久しぶりにジャッキー・チェン監督作品なんですよ。でしかも脚本もやってるんです、今回多分脚本監督でちょっと10本選んだところが、
う
ん、
なるほど。
大体1人監督脚本、まあ共同やってますけど、監督脚本一緒の人っていう。
良かったところとかここが良くなかったみたいなのは
基本的にあの中国大陸に向けてるようになっちゃったんで、さっき言ったギャグが香港でもない中国寄りのなんかもう緩さがもっとひどくなっているヒロさんの中にあえてジャッキーがどうしても入れたかったギャグのこのキレとかが面白いんです。ああこれは気にして緩くしたんだなっていうのが、例えばもう今回亀吉店の山ほどなんで、自分の奥さんから息子から何からどんどん出てくるんですけど、そういうこう無理に自分のこうなんかね記念的なものをこう盛り上げてる感じにもしょうがない、これもう今年はなんか入れなきゃいけないじゃないですか。
まあね、でも本当朝起きるとき全身が痛くてね、しばらくうめきながら起きてってい
うのを今まで古傷が痛
い南君に聞いて、いやジャッキーごめんなさいって思いました。
なるほど、それはあれですよ、多分タマフルでライスクールオブジャッキーが話してたから
、そうか、確か何十分かマッサージしないと思って、そうそうそうそう、面白いかどうかって言われると、ジャッキーの思い出がある人向けですけどね。
はい、完全これは僕も後で話します。じゃあ、
はい、でも僕も見て、やっぱローラー男とか良かったですけどね。
最初のアクションから、
あの最後火山に突っ込むとか、はい、まあそんな生身で突っ込む必要ないんじゃないかな。
正確には火山には突っ込んでないですけどね。100パー知りますから
、うん、みたいなところはあったんですが、じゃあ僕の第10位、はい、あんまね、
小泉さん
ここだけで、
はい、第10位は
で、ミゼラブルでした。
これ見てないですよね。
あれ、これ去年じゃないですか、これ。
これはね、今年の正月に見たんですよ。あ、まあ一応そこは緩く、あの、
なるほどなるほど、
はい、1月と6月またいでたらいいんじゃない
か、ね、やってたわけですからね、
という、第1位は。まあお正月に音楽映画を見ると、なんかすごい、ハッピーな気分になるんですよ。大空を聴く、大みそかに聴くように、そういう意味でね、なんかやっぱ歌素晴らしかったですし、その後ね、あのワウワウでやってたリーアム・ニーソンのレ・ミゼラブル見たら、全く歌ってなかったんですよ。
それはそうですね。
ミュージカル
バージョンのレ・ミゼラブル。もともとビクトル・ユーゴーの。
だからミュージカルじゃないレ・ミゼラブルがあるんだって思って、すっごい食い足りなかったですよ。
それはそうですよ。
逆ですか、
古典ですもん、だって。
もともとがあって、ミュージカル版ですからね。
つまんなかったですね。
その認識がびっくりしますよ。といえばミュージカル。
そうだからね、あの前はね、何年か前にバーレスクってクリスティーナ・アギレラのを正月見た時に、ああやっぱ正月はこういうのいいな
ぁ、景気
い
いな
っていう、
なんとかやっぱ10位にはそういうなんかこういい気分を味わったみたいな入れたいなって気分で10位にしました。10
位はそういう枠なんですかね。
まあなんとなくそう。
でも俺もそうかな、どうなんだろう。
ではじゃあ川崎さんの第10位、
そういう映画でもないかな。ライフオブパイ。
ああ。
ライフオブ
パイ。ライフオブパイか、はい、忘れてた。
そういうことありますよね。
存在を忘れてた。
なんかね、そんなに僕もね。
絵も描いてます。
なんか虎と若い男。
そう、
主人公ですね。まあ、あの、なんだっけ。インドの、
そうですね、
インドに住んでる、動物園を営んでる一
家が、
アンリー監督がですね、で、カナダかなんかに移住するっつって、その途中の船が沈没しちゃって、でこれ まあ、話はそんな本当簡単なんですけど、うん、絵面が思った以上に良かったですね、は
い、素晴らしい、まあ、うちの、ね、妻がね、映画を選ぶセンスがすごいないんですよ、妻がマークした映画を見に行くと大体つまんなくて、
いいリトマス検視ですね、
そう、それでライフオブパイにすごい目をつけたから、あ、やべえこれないわって思ってでもすごい偉い評判が良くて、でも妻もまあ私もそう思ったけど、やっぱりなんかあんまり妻がこうチェックした時に、大体ね、船に男と虎が乗ってて2時間持つかよって、
ただ別に頭からケツまで虎が出てると思わないですよ、僕は。
言ったら妻も、あ、そうだよね、あれはないわって言って、でもすごい評判良かったから、俺一人でこっそり見に行ったんですよ。そしたらすごい面白くて。
すごいいいわ。まあ、沈没するまで、まあ、そんな退屈な部分もありますけど、まず沈没するシーンもかなりスペクタクルだし、
そうですね。
で、その後のその漂流のシーンとかも、何でしたっけ、トム・ハンクスのなんか漂流するやつで、キャスターウェイみたいな、こう苦しい辛いっていうよりはなんか意外とファンタジックなんですよね、絵面がね、
いやもうね、神秘体験の映画じゃないですか、
そうですね、
も
う
完全に宗教の話がメインでしたね、
そう、光ってる、あ、そうそう、宗教的なこう、はい、神に頼ったりとかで、下になんかこう光ってる魚が来て、なんか光ったシャチがバーッとか、結構クリスチャン・ラッセンの絵みたいなの
が、ね、
意外と俺嫌いじゃないんです、ラッセンは。だ何でしたか、あとどっか島に行ったら、ミーアキャット、
はい、
の
人間を食う島ほど。
いちいち本当だから、でも話がないってわけじゃないですよね。
そう、全然ありますよ。いや、でもさ、本当さすがアンリーって思いましたよ。
素晴らしいです、やっぱり。
こんなネタでよくぞ、まあ、こんな面白くしたもんだと。
本当です、あれしかないですかね、中心は。
俺には無理だって思いましたよ。
で、まあ、それがなんかその、生き残った現代の、その、若い頃の主人公が生き残って、もう結構年食った後の、回想で語られるんですよね。だから、まあ、映像で映されてるのは真実なんだけど、本当に虎はいたのかみたいな、なんかそういう深読みもできますしね。
それ実際どっちだったんでしょうね。
一応、まあ、そう、どっちかっていうのが映画のオチですか、
ね。なんか最後、その
医者。一枚バラしていっていいのかどうか。
そうなんだ、ね。警察に話すときも、まあ、
ネタバレちょっと。ラジオです。
警察でしたっけ、だから、ね、会ったこと話すときも、こう、家族同士がこういうことしたみたいなのを、虎と、もう一匹いましたね、なんか動物。
猿の。
それを家族に例えて話したりとか、でもまあ見てる映像が真実なんだけど、でもなんか象徴的でもあるっていうか、
最後ね、すごい素晴らしい。
これはだから本当映画館で見てよかったっていう映画でしたね。
万人に勧められますか。
いやでもね、虎とあんな息抜く暇ないじゃないですか。
ないですね、
まあ、ヤンキーがね、同じクラスにいるだけでもすごい嫌なのに、虎ですよ。
そうですね。
絶対若いですよね。
だけどそれでね、その緊張感ゆえに生き残るみたいなね。
あと映画の中で言いましたけど、トラはめちゃくちゃ泳ぎがうまいっていうの初めてね、しちゃったの。だから海に落としゃいいってもんじゃない
ね。まあそのトラもなんかお腹減ってすごいしょぼくれちゃったりしてね。
この辺のね、こう映画全部 CG でトラを作り出したってあたりが、もう勝てないなと。
でも安直にこう、なんだっけ、昔あった流されてみたいな奴隷と、あの、ね、お嬢様が立場が入れ替わって、虎が弱くなるとかいう簡単な展開もないし、常に緊張感
が。したことよりも意外といろんなことが起こる。
そうですよね。
あれは、やっぱ話がうまい。
ということで、
はい、
印象残った映画でした。
じゃあ、
シネマ監督の、
はい、
第9位は、
第9位は、アルマジロです
。ああ、これ見なかったな。
そう。
戦争川崎さんが見なかったんで一緒に見に
行った。そうなんです。川崎さんがつまんなそうです
。触手が全く動かなかった。
いや、俺もなんかよくわかんなかったんだけど、とにかくすごいって評判だけ聞いて。
まさにドキュメンタリーですかね、だから。
で、新潟でもやんないから、東京でやるんだったら誰かと見てラジオ撮りたいなって、
ドキュメンタリーなんですか、
ドキュメンタリーですか、ね、
そうそうそう。
フェイクとかでもなく、本当の。
そう、だからね、すっごい戦闘シーンも0円で撮ってますよ。
完全にもすごいです。2011年の映画なんですけどね、実際やったの。デンマークのアルマジロ基地、アフガニスタンだったっけ、違うな。アフガニスタンか。
いやそう。
デンマークのアルマジロ基地のドキュメンタリー。 要はゼロダークサーティーのどっちかなと思ってたんですけど、ゼロダークサーティーだとちょっと、まあ、それも時点時点ぐらい入ってるんですけど、だったら今年はこっちかなと。完全なリアル戦闘という
か。いやでもね、本当俺は映画作家が例えばの織田信長の話を映画で撮ろうと思ったら、本当に言ったらその江戸時代じゃなくて戦国時代にカメラを持ってタイムマシンで行って撮りたいと思うと思うんですよ。それをできる、できた戦争映画なんですか。珍しくストーリーを好きにはいじれないけど、あるがまま撮ってすごいフィクションっぽい本当アクション映画みたいな、
そういう風に仕立ててるんですね。
そう、とんでもない映画でしたよ。
もろハートロッカーの影響に編集が受けてて、
もうフィクションみたいな、
フィクションみたいですけど、デンマーク軍が完全協力なんで、もう、なんていうんでしょうね、本当の戦闘の時に横にカメラがあるんです。チュンチュン言ってるだけで全然そこに弾の跡が残らないのに、怖くてカメラが顔を上げられないで、こうずっと下から人、兵士を撮ってるような。ずっと撃たれてるからどうしよう。で、ハードロックはまだやっぱりカメラが上に上がれない。
まあまあまあ、
うん、怖くてやっぱカメラって上に上がれないんだっていうのが、わかるカメラは、そこで撮るためにどうしようかって、すごい角度のついた絵とかの、あ、これが戦場だって感じがね。
二重に体が張ってる人の。
そんでね、あの、チラシにもなってた、すごい目をギョロって見開いた人が、なんか人を撃っただか、撃たれただか、撃たれたんですよね。ものすごい表情に、あーみたいな顔になって。
芝居じゃない落ち込み方ってどこだ
ろう。そう、うわ、人撃たれるとこんな顔になっちゃうんだって思ったら、素で目がギョロッとしてる人だった。
映画でよくあの、ね、アドレナリンが出てるから、撃たれても大丈夫だと思ったら、撃たれた周りが凹むっていう。あってみんなが一瞬こう、テンションが下がるんですよ。これはフィクションとか やりづらいな
って。ギャっていうよりはもうこうヒュッと。
みんながこうテンション下がって痛いからみんなグッて、その本人は目が向くし、周りのテンションはより下がるっていうのが、あ、これドラマでやると難しいよなっていうのが。
ノンフィクションならでは。
まさにそのドキュメンタリーならでは。
聞いたら面白そうな映画じゃないですか。
ただこの後見た後肉絶対食えない。
そう、本当
本当の死体がかかってく
る。ちょっとぼかしが入ってるだけだけど、もうぐちゃーってなってる死体を見てて。いやだからパン食べました。
何か食わないといけないわけ
ですね。そうそうそう。だから肉が評価とは別に、それ評価で選べなかったっていうか、
三平画館でやったとしたら、あまりに面白くてハンバーグ食いたいけど、食えないみたいな。
そういうこうね、リアル、
これはじゃあちょっと DVD で見てみます。
はい。はい、
ということで、じゃあ、
はい、では、じ
ゃあ、小泉さんの第9位は。
アウトローです。
おー、アウトロー、これも見逃しちゃった、トム・クルーズ
の。トム・クルーズのね、あの、アクション映画なんですけど。
殺し屋なんですか？
殺し屋ではないんですよ。あの、なんか変わり者なんですよね。アウトローつったら、なんか本当犯罪者みたいなのを想像したいじゃないですか。だけど、違うんですよ。なんか、いろんな法律から外れた人間っていう、俺は規制を受けないっていう、なんかだから、車も持たない、免許も持たないみたいな。だからそういう国の管理からはず、
逃げる
って。そう。
あ、自由な。まあなんか西部劇っぽいって言ってたけど、なんかストレンジャーみたいな存在ってことですか、流れ物みたいな。
そうですね。まあ影みたいな人間を自ら。
存在してるけど存在してない立場に行きたい。
自分に課したミッションとしてそうしてるみたいなね。変わり者なんですよ。
変わり者
です。面白い設定ですね。
そう。元々がなんか軍の、いわゆるあの、調査する国務機関みたいにいた人なんで、逆にそこを引退してからそれに追跡されないように、うん、そういう立場を貫いている人で、
でね、そのトーンもね、なんかまあありえないアクション映画ではあるんだけど、本当にありえるように頑張ってすごい寄せて描いてるところがね、すごい俺の好みだったんですよ。
これちょっと地味な、地味も取れないぐらいのリアリティがある。
うん、まあトム・クルーズってやっぱスーパーマンじゃないですか、大抵。どんなあのミッションインポッシブルでも、困難なミッションを、もうなんか最後ね、勝ち込みに行くときも、こんな作戦大丈夫かなって、なんか、弱音を吐きながら言っちゃうっていう。
そういうところと、ね、助けてって言いながら戦いに行くらしい、
ちょっとダイ・ハードのブルース・ウィリスみたいな。
いや、もっと緩い。
あれですか。現実味が強い。だから、
あれより
普通に求めちゃう人もあ戦えないから助けてもらえないって言っちゃう人
なんか予告の印象と違いますね。
予告はねもうかっこいい車がねぐわーって走ってきて、
そういう話あんまないです。
予告でそういうのやったら面白そうだったらもっと
トム・クルーズっぽさはある、
でもその予告だと余計見に行く人減るんじゃないかな、
うん、そうなんですかね、やっぱ、
うん、やっぱ派手なもん期待するじゃないですか。
あでもそれ同時になんかそういう情けないシーンで、
だから、ね、原作は、ジャック・リーチャーシリーズ結構有名なシリーズで、2メートルの大巨漢なんですよ。なのにそういうこう現実的な手を打つっていうギャップのキャラクターもあるらしいんですけど、特に170ちょいしかないじ
ゃないですか。170ちょいあるのかどうか、
いや実際ですね、難しいとこですがっていうギャップがちょっと難しくてこう、逆にその、ね、弱々しいとこやっちゃうと弱々しく見えちゃう。
あなるほどなるほど。
なんで予告編のところの強い感じが残りつつ、さっき言った現実的な行動を取る面白さが、
そう、まあでもね、見たのがだいぶ前なのでちょっと忘れちゃってるんですけどでもとにかくこれはもう一回早く見返したいなって思うぐらいのでした。
なかなかね、気がいい、見たいですけどね、
では、
はい、
川崎さんの第9位は、
はい、きっとうまくいって
、ああ
見えましたか、
インド映画ライフ・オブ・パイに続いてインド2連発ですね。
そうですね、インド、
ああインド絡み、そうですね、まあ元々あのインド映画が流行った時も結構見てて好きだったんで、久々になんか変わったインド映画っていうことで見てて、まあ正直ね、なんかまあなんだっけ、こう主人公のなんか ある町でしたっけ、名前が、
ランチョー、
ランチョー、まあ、そのエリート工科大学みたいなところにランチョーってちょっと型破りな先生に意見するようなやつが現れて、うんうん、話はその数十年後の現代から始まるんですけど、はい、でそのランチョーが見つかったみたいな、行方不明になってて見つかったっつって、そのかつての親友2人とライバルだった男がいて、
3人落ちこぼれなんですよね。
そう、まあ、落ちこぼれっていうか、なんつうのかな、
1人だけ落ちこぼれ、
あそうか、
落ちこぼれっていうか、なんかこう反抗してるっていうか学校のシステムに、
特に主人公すごい頭いいんですもんね。
そう、まあ、これだけで全員でも弱いエリート工科大学、
そうそうそう、エリート工科大学の下ってわけですか、ね、
そうですね。でなんかその、いや本来だったらレール敷かれてるのにいいレールが、それにこうちょっと疑問を抱いてとかしてるって、で特にそういうことをやってる主人公のランチョーってやつがいて、まあ、それのサニーみたいな感じで現在と過去がこう同時に描かれていって、そのランチョーってやつはどういうやつなんだって、今何やってるんだっていう。で、まあインド映画やっぱり単純に娯楽度が高かったんですけど、うん、本当に話がよくできてたなっていう感じがして、
2009年の映画なんですよね。
ああそう
なんですね。日本だと実は2回公開されてるんですよ。
あ、前にもやってたんだ。
下コメ、下町コメディ映画祭で、確かサンバカ大賞
っていうタイトルで、
だと、あとインド映画、なんとかインド映画っていう特集で、
そういうわけでやってるんですね。
でやっていて、ミキズ評判評判で、やっと4年かかって公開されたみたいな、
そうそう、
映画それぐらい評判が良かった。
でなんか本当にあのインド映画っていうと、あのミュージカルシーンがまあお決まりですけど、はい、それもちょっとあるんですけどね、なんかそれいらなかったぐらいな感じ
結構ありましたね、
数、なんかそれぐらいなんか結構話が割と練られてて、小泉さんなんかあのフリークで、はい、割ともう、
いや僕ね、ちょっとやっぱコメディの目線がすごい嫌いなんですよ。あの校長とか、その学校の幹部みたいな、要は間抜けなやつをコケにしてやれみたいな、だから間抜けはもう本当コケにしていいんだみたいなのがあんま好きじゃないんですよ。マッシュもそういう意味で嫌いなんですよ。
戦争映画の。
戦争映画の。だから、そういう嫌なやつはもっとすごいかっこよく描いてほしいんですよ。かっこいいやつをかっこ悪いやつがなんかこうやっつけるみたいなのの方が俺は素直に笑えるんですよ。
まあ、そういうパターンもありますけどね。
嫌味なぐらいかっこいい敵にしてほしかったなって思いました。
そうか、
なんかちょうどインドが、いわゆる経済成長で、
そうです
ね、ああいう思想が今強いんですって聞いたら、だからそれに対して
エリート思考が、
だから別にあのキャラクターはキャラクターで、どっちかというとインド全体がああいうふうにみんなを言っていて、結構自殺とかひどいらしいんですよ。
そうですよね。だから映画の中でも自殺の件が結構あって、
結構深刻なね。
そうで、あの最初の自殺のシーンがちょっと出てくるところがすっごい、で見せ方が
上手いですよね。
ギョッとくるぐらい、
ヘリコプターでね、
一回見してからの そう 2回見てますもんね、
でまあそのいわゆるね校長の息子もみたいな裏もあって、
そういう意味で言うとだからインド全体に対してやんなきゃいけないっていうので、かっこよくしちゃうとまたそれそれで難しいところもあったんだと思
うんですよね。まあそういう現代性もね、あるけど、まあ根本的にでもやっぱり普遍的な話ではあるんですよね。その1回しか人生ないから本当やりたいことやった方がいいみたいなのは、あなんかね口で言われると分かってると思うけど、こんだけ映画で全力でやられると、ただこれあの何でしたっけ、俺最初男しか出てこないしずっと、これインド人がそうってわけじゃないですけど、痩せてる人が全然出てこないから監督ホモなのかなって思ったんですけど、でやっと出てきたいわゆるこの映画のヒロインが、あのエラの張った浅野ゆう子みたいな人がね、これこいつもしかしてヒロインじゃねえよなと思ったらヒロインでびっくりした
んですよ。ヒロインなんだけど、そのヒロインがね、一番の敵の校長の娘じゃないですか。
でもそれはインド映画っぽいじゃん、運命の
恋です、
恋っていうか、
そうだけど、
大してなかったけど、
自分の好きな女のお父さんをあんなに蔑んでいいのかって思う。
まあでもそれは順番が逆じゃないですか。先にいたから、それはあ、じゃあそのお父さんだから好きになりますってこ方がおかしいですから。
いやー、そんなの娘としても困るでしょう。
でも娘もやっぱり親父がワンマンだっていうのは分かってるから、
まあ、反発、娘も反発してたんだけどね、まあ若さですね、
まあ若さだし、でもやっぱああいうワンマンで、だからあのほら映画ネタバレになっちゃいますけど、息子が死んだのは親父のせいだっていうのも、まあ、自分の弟ですよね、知ってるわけだから、まあ、確かに
その話はもうすっかり忘れていたんですけど、そっ細かいところはすぐ忘れてしまう。
反発で長女が家を出てたりとか、細かい設定がちゃんとあるんですよ。
だからね、割と
そうは言っても親子じゃないかって思う。
いや、だからそこが難しい。ね、それがまあ最後のね、その、ね、まあちょっと事件解決のために起きた強引な設定があるけど、あることで、まあやっと和解する、
和解するっていうので
。で最後の最後の方決着の付け合いとかも面白いじゃないですか。すボールペット下りとか、
あのボールペット下りが素晴らしかった、
ね、素晴らしいですよね。でこのきっとうまくいくというタイトルも、ね、伏線になってる部分もちょっとちょくちょくありますし、まあただ僕正直その要はこの学生のね、ランチ主人公のランチョが何者なのかっていうのが、大学帰ってやたら反発してっていうのが、本当は型破りで気持ちのいいやつっていう風に描いてると思うんですけど、結構見ててイライラしたんですよ、なんでわざわざエリート工科大学入って反発ばっかしてるんだろう、でそれがまあ後半になるとその理由が分かるんですけど、ただ型破りで気持ちよく本当はもっと見えたらよかったなと、だから2回目の方が本当は見やすいかなと思うんですけど、
まあね、ちょっと話はずれるんですけど、僕の知ってる美術大学に行ってる、特に女の子が、女性がすごい自分の親嫌いな人が多いんですよ。だから美術大学とかすごい学費高いのに、そんなところ入れてもらってくらい可愛がられてるのに、なんでそんな親に対して牙を剥くんだろうって思って、ちょっと残念な気持ちになっちゃう。ま
あ、人の家庭は分かる。俺も前そう思ってたけど、でも多分俺も小泉さんも親、いい親なんだよ。
いい親
なんだよ。いや、でもほら、親としても美大行ってる一応ステータスがあるみたいな、
美大なんてね、遊びみたいに楽しいパラダイスみたいなところじゃないですか。
もちろん、
いや
確かにそれで諦めましたね、僕。
でも、まあ、僕もだから専門学校です
し、ね、冴えない普通大学でした。
行ったら行ったらやっぱコンプレックスは感じますよ、やっぱ。絵が上手いと思って行ったら自分より才能のあるやつがいっぱいいてみたいな、それは今でも社会でってもっと感じてますけどね。
それしかない世界ですけどね。
ずっと美大でコンプレックスを感じてるような男ですよ。美大じゃないのに。っていうずれた話はいいとして。じゃあ、
そうですね。長くなって
しまいました。じゃあ、第8位。
はい。はい、第8位。これはもう、ルーパー。
あルーパーも忘れてた。ルーパー面白かったですね。
ルーパー
ね、SF 好きなんでね、はい、ここでやっぱりルーパーも入れとかなければと。
まあでもね、俺入れる場所ないな、やっぱ忘れてるけど。
ルーパーは悩んで、俺ギリギリで外したぐらいな感じで。
ルーパー俺でも本当面白かったから2回見に行ったぐらい。
わかるわかるんですよ。2回見たいですよ、ね。
そうそう。あれどうなってたんだろうって。
改めて。
そう。
この今のところ3本、まあさっきはドキュメンタリーですけど、監督、脚本、
った作品で、ライアン・ジョンソンがもう温めに温めて書き上げた本なんで、まあよく練られてると
。いや面白かった、
まあ、話が面白い、
うん、飽きない
SF 設定の面白さ、SF なのに飽きない、
そう、これはあのね、いきなり、まあ、ネタバレしないですけど、これラストのこの主人公の行動が
ね、それ、
うん、結構本当に純粋にあーっと思って、
あの、あー、そう、
あのなんだっけ、去年見たミッション8ミニッツって、はい、あれにことちょっと近いで、かっこいいっていう、
かっこよさもあるっていう、西部劇のイメージを使いながら SF やるアメリカのスタイルでありながら、ちゃんと SF してるというのが。俺はちょっと SF 嫌いな人でも
楽しいです。なんだっけ、500日のサマーとかの、
あ、女性ボード
ビデオ、そう、あのヒョロヒョロのやつが俺すごい嫌いだったんですけど、これで好きになりましたよ。
もう大変
だ、ヘナチョコ野郎べって思ってたら
役柄ですけどね、
完全に言ってることが役柄で、
あの人が普段からヘナチョコ野郎か
はヒョロヒョロがってそしたらブルース・ウィルスになっちゃった、
うん、はい、
高い、
頭がハゲかけてか
けられ
た残酷なまでの
そうですよ、あれ病気でハゲてってるようなハゲ方でしたね、もうちょっと整えるよと思いましたけど、
ね、だんだんとこうハゲ散らかしていく感じが、どういう特殊メイクもよくできているし、デザインも素晴らしいし、ちょっとね、映画館で見るとあの字幕の光がすごい邪魔ぐらい、ちょっといい暗い画面がいいとこが多かったんですけど、
これでもあれですよね、タイムパラドックスっていうか、あの要は未来ってよく SF の設定で未来って一個じゃないっていうじゃないですか、うん、こっち行ったらこっち、あ、はい、だからそういう話ですよね、だからそう考えないといろいろ
現実
は合わないですけど、
まあ、ただ本当でも基本的なところでは、うん、あの未来では殺人がダメだから過去で殺してるつもり、未来でも平気でやってるじゃないですか、
実は、
ちょっとやってるっていうのはあれはちょっとおかしい
ですよね、そこはちょっと腑に落ち
る、あそこの多分直前までなんですあの直前まででっていう設定
なるほど、
説明がない
で、ね、あ、そうか、
そういうものと
解釈できる、
難しいと
思う、今腑に落ちました
SF なんで、ね、独特に足りてないところがありますが、あの銃のね、形式とかちょっとおかしいじゃないかな、いっぱいあります
ね。ラッパーガン。
ラッパーガンとか、
ラッパ銃、
あの短い銃やら、でかいリボルバー銃とか、ちょっとおかしいかなと思う
んだけど。あのでかい銃使ってる男のキャラもまた面白いんですよね。
そういうところの、ちょっとずつおかしさは、逆にと設定とストーリーのためにあると思う。
あいつ親分にも全然可愛がられてないところが面白かった。
キャラクターは目指すんですか？キャラクターはいいんですよ、全体的に。
俺あとちょっとわかんなかったのが、あのほら、バーって逃げて、こうだんだん手とか消えていくじゃないですか、
もう
あれ要はどっかの場所で、
面白い、
あれはその場で要は殺してとどこまで逃げても こっち殺せば殺せるから こっち殺せばいいのに、でもそれはダメなんですかね、こ呼び戻して目の前で殺さないといけないんですかね、
ん、何の話
ですか、分かりました、戻ってく
るボール
が、ね、戻ってくるためにこう手とか消えて、
はいはいはいはい、
でも、はい、どっちみち死ぬんだったらこっちで殺せばで、あでも今現代のそいつを殺せば未来のそいつもいなくなるわけじゃないですか、なんでわざわざ呼び戻して殺すのかなと思うんですけど、ね、あんま意味ない
のか、なんかっていう契約なんですよ、だから何年生きられるけどその先殺すよっていう契約なんで、時間要は買ってるのが、
うん、ああじゃあ時間の
どう時間を買ってるんで、
え違う、目の前で殺す必要があるのかっていう話だから、
あのポールが蘇らして未来から過去に送って殺す、
いやじゃあ根本の設定じゃなくて、その一人いたじゃないですか、逃げて、
はい、
逃げ
ようとボールダノとあれですよね、あれは確かあの契約でそのまで逃げちゃいけないの逃げちゃったから、
まあ、目の前で殺すんじゃなくて本人は助かりたくて戻っただけじゃないですか、ね、
逃げてるんで、要は逃げてるけど来いっていう命令させて殺すのがあのルールなんで、来いって来させてるけど逃げちゃったから順に殺してって、
そうそう、あただ殺してたんですよ、
周りのために脅しです、
あそういうことか、
はい、
たま、戻ったのはあいつの意思で、
はい、そうそれをなんとか助けて自分も生き残りたい、
なるほどなるほど、そうかそうか、目的は、なんでその周りにこどういうことしてんだろうと思っちゃうんですけど、
周りへの多分
一発でパーンってやればいいのに、
確かにそうですね、
まああれはまあ
苦しめて、
映画的な面白さってことですね、山のこと言ってすいませんでした、
そういえば苦しめたかったっていう意図があったんじゃないですかね、
周りに対する、ね、上がって
周りに対する脅しが
あります、なるほどなるほど、腑に落ちました、石沼監督に2人とも腑に落とされました、
そうですね、
はい、ありがとうございます、
では僕の第8位、
ホビー、新たなる旅。僕ね、本当これはね、自分の自戒を込めて、ロード・オブ・ザ・リングがね、3部作見たんですけど、もうめんどくさくてめんどくさくて、まあ正直つまんなかったんですよ。
これは1でリタイアしました。
なんか全然面白くなくて、なっげーなーって思って、ところがホビットがもうね、まあまあね、映画秘宝が押してるからしょうがない付き合うかみたいな気持ち見に行ったらね、面白かったんですよ。だから俺の目が腐ってたのか、ここ何年かで、
いや、ホビットが面白いんじゃないですか、
ただ、ただそうだかもわかんないんだけど、でもロード・オブ・ザ・リングを1からまたもう一回見返さなきゃいかんって思うぐらい面白かったんですよ。これね、何が良かったかって、ホビットっていうしょぼいやつがすごい勇気をね示すんですよね。それがすごい感動的で、
ちなみにあの主人公演じてるのって俺見なかったんですけど、名前忘れちゃったな。なんかイギリスで The Office っていうテイクドキュメントのドラマがあって、そこでこう脇役の、まあ、主人公のいくつか何かにいるサラリーマンの役を演じてて、そこだと本当にぽっちゃりした小デブのやつで全然目立たないやつなんですよ。で、ショーム・ザ・デッドも実はチラッと出てます、この人。
あ、本当に。
だからそれがいつの間にか気づいたら、ハリウッドの主演で張っててびっくりしたんだけど、行きませんでした。
あファンだったんですか。
いや、ファンじゃないけど、やっぱそのドラマ好きで結構しょっちゅう買って見てたんで。
その後に、あのシャーロックっていう
やつの
ワトソン役なんです。
あ、そうですね。
ブレイクしたんで。大役やってるじゃないですか。
ブレイクしたんです。
でもそのジオフィス自体もエミー賞かなんか売ってるんだよ、うん、で、だから結構地道に来たんだ。
すごい。まあちなみに僕は 2D で見ましたし、
あ、 2D の方が見やすかったかもしれない。
ああ、もう 3D はもう見なくていいやって僕最近思ってます。
俺もそう分かります気持ちは。
ただこれあの確かに例のハイ、なんだっけ、レートが高いやつなんで、あの48コマ上映、いわゆるブレがほぼなかった。3D なんで 3D として言うと、あのアトラクション感は楽しかったですよ。
昔余談ですけど、ロード・オブ・ザ・リングって要は指輪を捨てに行く話で、
そうそうそうそう、
でなんか誰かが言ってたんですけど、ブッシュマンってロード・オブ・ザ・リングが元ネタじゃない
かって。ああそうかもしれないですね。
空き瓶を、
空き瓶が神からのあれだからっつって、どっか単位から捨てに行くみたいな。
ちょっとすごいね、8位に、他にも面白いのいっぱいあったけど、8位に入れたぐらいなんだけど、見たのがだいぶ前なので、あんま覚えてない
です
。
今回何回目かのコメントですが。いや、でも確かに最初のって忘れて
た。そうそうそう。ただ、これは大事だっていう思いだけは残ってたので、8位にしました。では、川崎さんの
第
8位は、
建築学概論です。建築
は。ああ、見てないや、韓国映画。
韓国映画の、まあ、簡単に言うと初恋映画です
ね。へぇ、
これもまあ、さっきのサニーとかきっとうまくいくと一緒で、現代パートと過去パート
が。アジア映画が3本続いてますね。
やっぱね、韓国映画強いですね。
まあ、ナンパイはアジア映画じゃないですけどね。
まあまあまあ、まあ、監督はアジア人だし、あれですけど、ハリウッド映画なんですけど、まあ、建築概論はそう。まあ、建築学概論っていうのは、まあ、授業の前で、でまあ、最初は現代パートから始まるんですけどね、その主人公は建築家になってて、で、まあ、ある女性が現れて、初恋の女性なんですけど、で学生時代の話と交互になってて、で、まあ、基本は男目線で、まあ、その好きになった相手はなんかやりすぎの先輩のことが憧れてるって言って、まあ、その割には割と仲良くなってるんですよね。でも見ててこう恥ずかしいですけど、キュンとくる
いいことじゃないです か,
なんかそのだから、俺はまあ大学とか行ってなかったんで、そういう、まあ、大学行ってた人とかは本当に、あの身に覚えがあるみたいな、要はあ、まあ、ネタバレというか、まあ、見てたら分かるんですけど、要は、まあ、両思いだったんですけど、主人公がまあ要はこう勝手に勘違いしちゃって距離を置いてしまったっていう、でそれが現代のこうちょっと割と彼女は不幸になってて、で、まあ、主人公の割とねうまくいっててっていうのはこう現代の苦さと過去のこう切ない感じが今交互に描かれてて、本当、まあ、地味な映画なんですけどね。
入れなかったです
。武蔵野館で
一回行った時に、
俺は直井さんがいましたね、スポッ
て。で見てないんですよ、
そんなに
入れなくて。
なるほど。
でなんか、まあ、この建築してるぐらいだから家の話とかも、その現代パートの大人になった女性が、まあ、離婚して慰謝料もらったから、で 父親ですかね、病気の父親がいるんで新しく家を建てるってことでその主人公の家に来たんですけど、まあ、その家だったりその主人公の男のこの主人公の実家お母さんが来てるんですけどそこに一人で住んでることとかいうのも結構ストーリー的には重要になってきたりとか住む場所とか生活とか
家の話ですね、
まあ、そういうの差し引いても単純に初恋映画としていやあの時もあの時俺もあそこに行ってればみたいな
あすれ違いがあるんです
よ、ね、っていうのがね1個ぐらいは2行目があるような感じ
でこのやってますね
やってますか
まだやってます
これ主人公の男がその若いパートの大学生のあれが高知戦のあの若い隊長だった人なんですよ、ね、全然あの2ちゃんの西森博之に似てますけど
ああ西森
西村西森博之は今日から俺はの
そうだ漫画家の話でした
まあこんな感じですごく、まあ、地味なんですけどすごい心に残る家でした
なるほど、はい、参考にこういうのは得意です
よ、ね、いやー前さんこ
の今もやってるの
ちょうどやってますまだギリギリ本当に見に行く予定、ま
あ、めちゃくちゃベタな話をやったりいまだにこう見せる人、はい、韓国映画すごいなって話ですね、はい、そんな感じでじゃあ
新年監督の第7位
多分そろそろズレが始まってますが、
はい。あーーーー、ホーリーモーターズはね、僕今月新潟で見ますよ。まあ、
すごい良かどうか悩んだんだけど、やっぱ
レオスカラクス復活を祝いたいなというのもありますが。
もともとお好きなんですか？
まあそんな好きかというとそうでもないんですけど、まあ嫌いじゃないですか。好きです。初期の方が好きなので、
俺なんか設定を読んでてもあんまりよく分かんなくて、
全く分かんないです。映画見ても分かんないです。だから分かんないものを楽しむさせるうまさが。帰ってきたなと。
みたいなものが。
やっと帰ってきたなと。
なんかすごいつまんないやつを見た気がするんだけど忘れたなぁ。
ポーラ X じゃないですかね。
そうかもしれない、ね。
すごくつまんないですけど。そういう部分もあるのがレオスカラクスだったんですが、本当19、これは7年ぶりかぐらいの。久しぶりに帰ってきたとか、出てくる主役のドリラマンの肉体をひたすら楽しむ映画です。ずっとドリラマンなので。
ドリラーマン？
ドニラバンって。
ドニラバン？
海賊の名前です。
ゴリラーマン？
ドリラーマンっていう、なんか、
漢字からゴリラーマンみたいな
人ですよ、ね。ゴンバーマンみたいなやつか。
ほんとサーカスとか、パントマイムの学校にいてサーカスも習ってた人なんで、肉体絵が素晴らしい。50なのに
も。え ?50 なんですか
?50 なのにもう肉体絵が素晴らしい。日本にこれだけ肉体絵で見せられるの何人だろうって言われるので、世界中もいないんじゃないかっていうぐらい。肉体芸が素晴らしいです。
三木亮介ぐらいじゃないですか。
ああ、でも人に見せにくいじゃない
ですか。そうですね。
ゲーとして楽しいんですよ。だからこうブリッジから立ち上がる感じとか走っていく感じから倒れ方まで。
身体能力がすごい。
非常に高いんです、
ね。三木亮介はロングブレスしかできないです。
息をね見せるの、ね。そういうこう映画としての肉体の面白さがこれはおすすめ。
なんか何役みたいな感じの。
そう20役ぐらいありますんで。
あ、カズさん、
そういう話なんだ。はい、あ、僕、ギネスをお願いします。
ずっと俳優がずっとこう、撮影されてるのかされてるのか分かんないところをずっと変装しながら、次の役を次の役を次の役をやっていく映画。ストーリーないです。言ってしまうと。設定しかない映画。なんで、ドニラバの肉体芸と、レオスカラクスが見せたいであろう映画的な隠喩を楽しませるだけの。面白くない人には全く面白くない可能性がある。
なるほど。
フランス映画ってこういうことだろうって感じで、あ、批評家的なね、
なるほど。
なんで、まあ見たい人しか見なくていいですっていうぐらいの映画です。
客を選ぶ、
客を選びまくります。
じゃあ次行きましょう。
小泉さんの第7位は、は
い、第7位。皆さんさようなら。
こうが来ましたね。
今年はね、団地映画がすごい多いんですよね。
そういう団地。
あとなんかありましたね。中学生丸山も団地
でしたし。あともう一本なんかあった気がするな。
あと一応オレオレも団地でしたね。団地祭り。
でも本当にね、皆さんさようなら、僕は団地暮らしにはちょっと憧れがあるんですけど。
僕団地
出身です。すごいね、その団地に特にテーマを設けたので。
マンモス団地ですよね。
で、最後ね、もう本当ね、なんていう か刑事物語みたいなね、
そう
素晴らしいんですよね。
その話をじっくりしたかったですけど、俺も入れてるんで。
あ、なるほど。
これね、狙ってやってるとしか思えないんですよ。
で、
なんか元々前にそのフィッシュストーリーっていうこの、中村義弘監督と浜田岳、まあ、あれは主演じゃないですけど、ね、その中でもやっぱアクションシーンがあったんですよね。で、そのアクションシーンを森山未来がやるんですけど、それを仕込んでるのは一応浜田 高くて設定で、アクション映画
フィッシュストーリーそんな話なんだ。
まあその登場人物の一人で、ね、
ご存知で22が出てきますか。
そうそう、戦場でこう戦うんですよね。
あでもあれですよ、多分ゴールデン
スランバー
でもアクション
の役ですから。だからあれですよね、本当明らかにあの浜田岳がこうランニングしてるんですけど、片山はじめのあの衣装なんですよね。ノースリーブのグレーで、これ武田鉄矢がリンゴの歌で着てたぜっていうやつを絶対あれは意識してますよね。
全然その戦う相手がチンピラでね、チンもう本当カスみたいなやつらを
3対1
で、タイマンじゃないですよ、3人ぐらいを1人で対峙するんですよ。
戦う時は1人1人でした
けど。あ、そうそうそう、
一応あの
いやそこがまあ本当すごいカタルシスで、
あんなあると思わなかったですもんね。そうなんですよ。
もう普通になんかただじわっとくる映画かなって思ったら、そうそうそう、
地味な映画と思ったら、
そういやでも本当今年ね邦画面白いのいっぱいあって、でも他の映画が面白すぎて、でも邦画ではこれが一番だったんですけど7位でした。はい、
はい、
邦画は多分7位が最高です。
では
僕も入って、はい、
じゃあ川崎さんの、はい、第7位、
7位はあ、しまった、これは長い。
入れましたか。
なんじゃ。
これは白石浩二監督の、読まないと分かんないな。戦慄怪奇ファイル怖すぎファイル4。真相トイレの花子さん。
ほう。
大傑作です。
これはね、すごいんですよ。
映画館でやってたんですか。
これは DVD。
やってないんで入れなかったんですけど。
これは劇場で見たかった、見たいですけどね。これ
はだったら僕も入ってます
から
。白石浩二監督と、まあ、フェイクドキュメントが得意な監督で、で、このシリーズっていうのは、まあ、ある映像班のとこに、あの、一作目は、何でしたっけ、
口裂け女
を撮ったんじゃないかっていうのを、毎回それで、じゃあ口裂け女を捕まえに行こう。で、次は幽霊を捕まえに行こう。で、カッパを捕まえに行こうみたいな感じで、
ね、投稿映像の真相を暴くっていう、
そうそうそう、
いわゆるドキュメンタリーのスタイル。
テイクドキュメンタリーのスタイルで、で、結構、だから実験的なんですよね、それで。でそのストーリーと同時にそのディレクターが工藤って言うんですけど、うん、まあ、過去なんか両親が殺されてるとか、背景もなんかこうずっと連綿と続いてるものがあって、
キャラクターがね、
キャラクターがあって、でこれはまあタイトルの通り、その2人の少女が学校に行ったら、まあ、トイレの花香さんが出るっていうとこ行ったら本当にそれ撮っちゃって、じゃあそこ行こうって話なんですけど、後半からすごい展開になるんですよね。ワンショットというか長回し、まあ実は違うのかもしれないですけど、
まあ、だいぶ分かりやすく違うんですけど、
それであの監督からね、なんか軸をもう次は超えてますよって例えかと思ったら、本当にもうね、昨日になったり今日になったりとか、それを本当ずっとワンショットで、ね、一つのカメラでもう夜になったり日になったり昨日になったりとか、
リアルタイム
進行で、で本当にまあ軸を超えたりもしますし、同時にあの、まあ、ホラーっていうか SF ジュブナイルみたいな、その主人公2人の女の子の関係性が結構グッと出てきたりとか、これはね、あの DVD、 あのホラーレンタルビデオの棚ですごいことが起こってるなっていう、
これは素晴らしいです、これ多分あの去年のジョジョさんのベスト10に出たのが、確か
ほう
カッパの方だし、
あ、カッパ
入れてた。
で、僕はね、なんか様子をこうシリーズってあれだから、こう様子を見たいと思って、これはでも入れざるを得ないぐらい、
ぐらいなんで、やったと思う。僕も入れてます、
ね。なるほど。
これはだから、まあ、今後もまだ全然続くようなんで、は
い、今劇場版を撮ってますよ。
あ、撮ってますか。
じゃあ劇場版見るにはその4とか3とかもちゃんと見てから見た方がいいんですか、
ね、そうです、
ね、まあ多分工藤の話でしょうからね、と見た方が面白いです
。なるほど。
5、6もやってるそうですよ、う
ん、ただシリーズが本当進むにつれて面白くなるん
で、じゃあこれ1から見た方がいいですね。
特にここのたどり着き感がすごい、
4本に、何本ぐらいなんですか。
1時間ぐらいですかね。
70分ちょいです。80分ないか80分あるぐらい、
毎回見やすい
短いんで、
これはね、すごいですね。
しかも、国が文字がいっぱい出てくる。ビデオのシリーズって知るようになってるので、見やすいですよ。
じゃあ、そんな感じで、じゃあ、
新和監督の第6位は、
6位。
君と歩く世界。
あ、見ましたよ。
これはちょっとフランス映画続きますが、ジャック・オディアールの。
そう、足のね、足をシャチに食べられちゃった女の子が、チンピラが恋をするっていうね。
ソウルサーファーとリアルスティールを混ぜた。
ああ、リアルスティール。
リアルスティールがちょっとロボットになっちゃうんですけど。
あのほら、
ロボットになっちゃうんですけど。
ほら、殴り合
う。そうですね、殴り合いのストリートファイト。
そうです
ね。俺なんかその予告見るたびにそう思って
た。どっちかっていうと、
ロボットじゃなくて、
ロボットじゃない方の、
殴られ合いみたいな感じ。
そう、でもね、このね、本当に恋愛物の癖、つまんなそうだなとか、これも妻がチェックしてたからあダメだねって思って見に行ったらあのね格闘シーンが、ね、キンボスライスって UFC ファイターが出世するときに本当ガレージとかでそこらの酔っ払いと殴り合いの喧嘩をするっていうのの映像をそっくりで撮ってて絶対パクってるなって思ったんですよ。
ジャック・オディアールって言ったら元々クライム系のとか犯罪のが得意な人だったんですけど、
それがすごい 生々しい迫力ある格闘シーンで、まあ、ちょっと引いた絵だったりするんだけど、すごいかっこいいんですよ。
もともと格闘っていうか犯罪も預言者でこの間ベルリンかなんか撮ってる、はい、犯罪も得意な上にピアニストとかでラブストーリーも上
手い。預言者ってこの人なんですか？
監督ですか、はい、
ワウワウで撮ったけどまだ見てない。
あれもかなりハードで、
それ3時間ぐらいあるんです
よ、ね、別にハードな犯罪者の上手い監督がラブストーリーで、ラブストーリーも上手い。それが男と女主人公で、自分得意な方の両方が入ってる。ラブストーリーのベタベタの、もう、写真に足食われた、不幸しかありえない女と、闇格闘、まあ、ストーリートファイトに入ってる。
ね、そのソヤな男が、やっぱソヤゆえの優しさみたいなのが、すごいいい感じなんですよ。私はもう何にもできないわ、みたいな女を、泳いでみろよって言って、泳ぎ込んじゃうないのに。そしたら、ああ、気持ちいいなんて。
そのシーンないんですけどね。結構飛ばしましたけど、泳げないから、あ、そう、じゃあ俺泳ぐわって勝手に行っちゃって、ほっとかれてて、ほっとかれて、うわ、楽しかったって帰ってくると、私も泳ごうかしらみたいなことで、全然違うじゃないですか。そんなひどいことはしてないんですけど。それだと本当にひどい人だった。ところはちょっとそういう上手いですね。いわゆる
ディレクターズカット並みの新しいシーン追加しましたね、今。
違ってました。
それも、でも今の話もいいですけど、ね。
その、いわゆる絡まないんですよ。付き合ってる風なのに、俺でやるよ、勝手に。お前勝手にやれよ。足にねえんだからしょうがねえだろ、ぐらいの、すごい距離感が上手くて。
そしたらその女もなんかこう自分のコンプレックスなんかバカバカしみたいな。
なってくるっていうのがあってて、すごく上手い距離感を。描き続けた上に意外と微妙な家族ものになっていた
り、ね、そうですね、あれもなんか変な感じで面白かったですね。なんかね、親戚の家に居候みたいにしてて、そこでなんか女連れてって何あいつみたいに言われたりとか、肩身が狭かったりする
純愛じゃないじゃん。意外と純愛ものを見せつかけて純愛でも全然ない。
人間をねすごい生々しく描いてるんですよ、うん、
しょうがないって。だから難しいですね。
完全にこうある日本だと女の子向けのこの君と歩く世界みたいな、はい、足のなくした女、全然もうガンガンやりまくるわ、人を殴りまくるわ、さっきの放り投げはしませんけど見捨てるぐらいのことが普通にやる男と足がなくなって世界が見捨てられた女が自分の意思でつながっていく感じが素晴らしくて、
これももう ただね、その男には連れ子がいるんですよね。
だからリアルスティールだと思
った。あ、そっか。その子に対してね、ちょっとね、あんまちょっとほっときすぎじゃないかって。そこもまあ、出来損ないのチンピラだからしょうがないんだけど、それはハラハラしちゃう。
小泉さん、親子ものに関してはやっぱり、ね。
そう、もっと子供を大事にしろ。
そうなんで、ダメな感が素晴らしいんです。
なるほどな。
うん。
すっごい見たくなる。
全くこのキャラクターたちに寄り添う気がない。
いや、でも本当にいい映画でしたよ。
素晴らしいです、これは。
うん。
おすすめです。フランス映画と、ね、意外と思いづらい。
そう。まあでも俺の趣味じゃないので、視点には入れませんでした。は
い、そういうのありますよね。
今まで、まあ、言われるまで忘れて
あんだけチェックしてたじゃないですか、メモに。
そう。でも、ラブストーリー入りづらいですよね。
そうなんですよ。じゃあ、
はい、あ、俺だ。小泉さんの第6位。
6位は、はい、じゃーん。シュガーラッシュ。
ああ、来た。
これがですね、僕はもう本当ね、3DCG 映画がね、超苦手なんですよ。
これまで。
なんかね、もう、本当あの、ウォーリーとか見ても、なんだこいつらとかしか思わなかったし、
ウォーリーはあんまり面白くなかった
。あと、なんか、カール爺さん空飛ぶ家とか、レミーの美味しいレストランとか、傑作と言われてるやつも、ネズミが食ったものな、作ったものなんか食えるかよとしか思えなかったし、とにかくそういう CG で作られたキャラクターに全く感情が揺さぶられなかったんですよ。もう本当、絵でしか、なんか人間味みたいなのを感じることができなかったんですけど、これはね、なんか素直にね、本当実写映画みたいに入り込んで見ることができたんですよ。それは本当ミスターインクルディブル以外以来で、自分でもびっくりしたのでつい6位に入れちゃいました。でも本当にね、ストーリーも感動的でちょっと泣いちゃいましたよ。
どの辺が小泉さん的にこう今までと違うっていう、
それが全然意味が分かんない自分じゃ分からない。
マジですか。
そう、だから
すごい自己分析しようともしないんですね。
いや、しても分からない。
マジです
か。何が違ってこれにはこれまでいけるのかっていうのを、だからミスターインクレディブルは確かにストーリーも面白いんだけど、なぜあれが良くて、他のがダメなのか、あのモンスターズインクとかが、もう全然、あのもう本当ね、トイストーリーも大嫌いですし、
トイストーリーとモンスターズインクはい
い、まあまあ、もう全然ダメで、だから違いは分かんない。トイストーリーみたいなもんじゃないですか、内容は。ゲームとおもちゃが、
まあまあ、
そう、
自分の役割をこうね、本当の役割を見つけるっていう意味でも、
そう、
なので、元々はあれですか、あの正義の味方の方が主人公だったんですか。
リックスイット
っていう、でもね、ストーリーも本当に面白かったんですよ。あとやっぱあの特訓したり、あの車をカスタムする場面とかがね、すごい感動的で、あそこで特訓の場面でリアーナのなんシャット&ドライブっていう歌がかかるんです。それを聞いてからすごいリアーナが好きになって、今はランニングしながら毎日聞いてます。
ラッシュしてるわけですね。
ラッシュしてるんですよ。まあラッシュしてないですね。もうだらだらもう泥のように走ってます。
シュガードローですね。
はい。でもシュガーラッシュはね、こんな心に響かない、俺にも響いた不思議な力のある映画だと思います。
はい、素晴らしかった。
ディズニー最高のヒット作。
あ、本当？
そうなんですか。
史上最高だ。
だからかな。
いや、だからなのか。
じゃあ川崎さんの第、はい、6位は。
6位は世界に一つの。
来ましたね。
世界に一つのプレイブック
。はい、僕はもうちょっと上に入ってます。
はい、僕は11位に。
おー、12位
か、12位に入ってます。
いや、これでも良かったですよ。
これなんかね、予告、あ、でもあんまり情報入れないで行ったんですよ、本当に全然。だから、監督があの、ボクサーの、ボクサーでしたっけ、
ボクサー
の、で、
ザイ？
え？
ファイター
ですね。ザ・ファイター。
あ、ファイター。あ、そうですよね。
危ない。のデビッド・ラッセルっても知らないで。
ショーン・ペンとかやつですよね。ショーン・ペンじゃなかったです
ね。ショーン・ペンじゃないですね。
出てたのはマーク・ウルバーグの選手だ。
あとあの、
ダークナイトの。
あ、そうだ。クリストファー・ノーラン。じゃなくて、監督でした。エドワード・ノートンじゃなく
て。クリスチャン・ベイル。
クリスチャン・ベイル。クリスチャン・ベイルがね、本当あの、ファイターでは。
ファイターになっちゃい
ますよ。それでまあ、
マーシーみたいな。
でもね、そう、この映画のその主人公のあの、ブラッドリー・クーパーの、なんかあのテンション高い演技を見てて、なんか見たことあるなーって感じで、あ、これデビッド・ラッセルだったかって思い出して、でもなぜかずっとヒュー・ジャックマンだと思って見てたんですけど、
ああ、っぽいですね。
で、あんまり予告でもね、そんなに抑えず見てたんですけど、要は、メンヘラ同士のなん
かこう、そう、これもね、メンヘラがね、
共依存みたいな話で、そんなのどうかなと思ったら、ものすごい結構純愛もの、
全然共依存じゃなかったんですよ。そうそうそう。そう、人間同士の魂の触れ合いを描いてましたよ。
むしろ、あの、これあの、まあ、あとから思ったことなんですけど、あの、小泉さんと僕が映画の感想を書いてるフリークっていう映画サイトで、はい、あれで感想を書くときにタイトルをちょっとつけるんですけど、でそれで、 恋しくてってつけてた人がいて、うん、ジョン・ヒューズの恋しくてって映画があって、はいはい、あ、言われてみればあれに近いなっていう。あ、
それ見てないや。
要は主人公はずっとその浮気して別れた奥さんに執着してて、ヒロインの方はもう完全に最初会った時から惚れてんですよね、主人公に、うん、でその男側の主人公が自分の気持ちに気づくまでの話 でそれが結構ダンスシーンがあったりとか、あとその主人公のブラッドリー・クーパーの親父がね、デニーロなんですけど、ギャンブルでなんとかしようと思ってて、まあ、うさんくさいやつだったりとか、
ジンクスにこだわる。
ジンクスが、ね。で、なんかその、途中の、なんだっけ、ダンスシーンも見せないし。
いや、ダンスシーンがね、もう、クライマックスのダンスシーンが最高なんですよ。あの、ラインの弾き方が、そこでいいのみたいな。
そうそう、ね。
ちっちゃい大会
ですね。であれも、その、しかも、練習シーンもそんなに見せないで、最後、通って見せるのも、ちょっとナポレオンダイナマイトみたいな感じで。
うっちゃんなんちゃんよりも練習してなかったですよ。
そうなんですよ。あれがだから、優勝とかってかじゃなくて、俺たちダンクシューターみたいに、
いいんじゃないかって
戦う。他の人らがね、なんで5点で喜んでんの
って。ポカー
ン
としてる感じで。そういう、なんか、目線の低さもすごい良かったし。割とだから、結構これはこれで、なんだかんだ言って、あの、シンコ2人って、映画の中では、最後まで別にやってもいないですし、うん、結構重要な映画だったりするんですよね。
まあ、ただね、ケチをつけるとしたら、あのね、ギャンブルの、その、デニーロと、もう一人の、ほら、かけてたおじさんが、あいつちょっと、その、勝負の、あれを乗せすぎって思いましたよ。そんないっぱいつける、オプションつけたら、勝てねえよって。
ラストへの、ラストへの布石すぎるっていう。
どんどん釣りが。
そう。何でも通るんだって思
った。ちなみにこれ絵を何描いていいか分かんないから、プレイって書いてる。
まあでもこのタイトルはひどいと思いました。これ誰も見に行く気起こんない。
プレイブックって何ですか、これ分かんないから、プレイって書いた本名を書いたんですけど。
確かですね、あの、アメフトが、アメフトは確か作戦表がプレイブックだった
ので。その要は主人公のデニーロが、アメフトの賭け
の、てかあのチーム負けまくってる、メジャーリーグのインディアンみたいなもんで負けまくってるチームで、世界に一つ耐えちゃうんですけど、元確か、シルバーライトニングっていうのは、いわゆる詩の言葉で、曇ってる時でも、反対側は太陽が当たってるんだから晴れ、あの光ってるよねっていう言葉なんです。
みたいな。
希望、要するにどんな最高の条件でも希望ってあるもんだっていうタイトルで、負けまくってる、自分の応援するアメフトチームにも勝てる日は来るよみたいなタイトルなんです。
深すぎて分かんない。
ね、これだと分かるネタだそうです。
聞くとなるほどと思いますよね。
だから多分大変だったと思うんですけども。
これちなみにその主人公のブラッドリー・クーパーの、まあ、浮気した奥さんが、まあ、チラッと顔するけど、なかなか出てこないですけど、最後の最後に出てきたら、結構馬面の別に
見えない。ね、しかもすっげえ嫌な女でね。なんだこいつって思いましたよ。なんか、教頭と浮気してるしね。教頭歴史の先生かな。
そうですね。
ふざけた女でしたよ。
俺に惚れてる理由がよく本当わからない。
わかんないですよね。だからまあ、執着なのかなっていう感じ
です、ね。ジェニファー・ローレンス。